青空 FM 第66回目。第66回目はゲストなし、一人会です。一人会何をやるか、何のテーマかというと、ちょうど収録している今日、牛書店9が始まったので、牛書店9で買った本について、あれやこれやと喋る一人会をやってみようかなと思っております。一人会なのでパーソナリティの自己紹介をすると、私、ホルテと言います。青空 FM のパーソナリティをやったり、ウェブエンジニアをやったり、アンドロイドエンジニアをやったり、なんか楽しいっていうのを楽しいぞって言って回ってる人です。超謎な 自己紹介になってしまった。で、その牛書店なんですけども、牛書店Q の情報をおさらいしておくと、2020年9月12日土曜日、10時からですね、22日の火曜日まで行われている技術書オンリーの今同人誌イベント即売会なんですけど、昨今の事情を鑑みてオンラインイベントということで、オンラインオンリーの技術書イベント即売会イベントとなっています。私も、サークルとして参加していて、新刊2冊出しているんですけども、それ含めていろんな人が新刊やら期間やら盛りだくさんでいろいろ持ち込んだ回っていうのが牛書店9っていう回になります。で、今回何冊買ったかっていうと、1、2、3、8、24、28、28冊買ってるっぽいですね。今、自分の牛書店のサイトの本棚、自分の本棚っていうのを見てるんですけど、前回の応援祭りっていう即売会で買った本も含まれるので、今回の買ったやつだけを見ると28冊みたいですね。で、早速買った本を1冊ずつあれやこれや言っていこうかなと思うんですが、まあ、クリック音とかキーボードの操作音とかもうすでに入ってると思うんですけど、今回は勘弁していただけるとありがたいって感じです。で、一冊目買ったのが、これはアフィニティスイートでいいのかな？アフィニティシリーズっていう全く新しいグラフィックソフトウェアとして注目を集めている写真レタッチソフトウェア、アフィニティフォト、グラフィックデザインソフトウェア、アフィニティデザイナー、パブリッシングソフトウェア、アフィニティパブリッシャーについて、ソフト概要から基本操作機能を使った制作方法までを網羅した、徹底網羅したアフィニティ初心者中級者向け、デザインに興味を持ち始めてみたい方向けの教則本だそうです。これ書かれてるのはペティットブレインさん、アスタリスクペティットブレインさんでいいのかなっていうサークルさんが書かれてますね。これなんで買ったかっていうと、まあ、デザインに興味があるかっていうと、ほんのちょっとぐらいしかないんですけど、最近イラストを描く、絵を描く練習をしているっていうのと、あと、シャープ牛書店のハッシュタグでツイートを見ていると、この本めちゃくちゃ売れてるのを見かけていたので、おー、売れてるのかっていうのもあって買ってみたって感じですね。一応物理版と電子版両方あるみたいで、今回は電子版、まあ、今回電子版しか買ってないんですけど、電子版を買いました。このソフト自体は、聞くところによると、1万円ぐらいで買えるやつらしいですね。3冊じゃない。3ソフト1万円なのか、1本1万円なのか、ちょっとわかんないんですけど、まあ、そういう情報もあるので、Adobe のイラストレーターとはちょっと違う系統のソフトらしいということです。まあ、それで気になって買ってみたって感じですね。で、次、Unity 3D ゲーム、スタンダードミニ講座。これはもう Unity でゲームを作りたいという、ただそれだけのために買ったっていう本ですね。サークル名はユニコーンさんかな？ユニコーンさんが出されてますね。本書はこれから初めて Unity をやる人向けに作った Unity 入門の本になります。まさにこういう本を、求めておりました。3D ゲームってことなんで、3D ゲームが結果として作れるっていう感じの本になるのかな？これは実際試して 見るのが非常に楽しみな本ですね。著者名は大森ちゃんって書いてあるから、大森ちゃんという方が書かれた本みたいですね。次、迷惑メール徹底対策。サークル名はブライトシステムさん。これは知り合いのサッピー川原さんという方が書かれているメールシリーズ。メールシリーズ、まあ、メールに書かれた本の、一冊なんですけど、まあ、よく迷惑メールが僕も届くので、なんか徹底対策できるんならちょっとやってみたいなっていうので買ってみました。ただ僕が使ってるメーラーというかメールアドレスがホットメールなので、サッピーさん以前書かれてたメールの本確か Gmail の本だった気がするのでちょっと適用できるかどうか怪しいんですけど、まあ実際そこはちょっと読んで確かめてみようかなと思っております。あ、これ、配信ページに多分本のリンクを貼ると思うので、もし気になった本があったら、そこから買っていただければなと思いますと、今更ながらに伝えておきます。次、マッチングサービスで婚活して婚約する技術、笹書房さんというサークルさんが出しています。これはもう今、実際恋活というか、婚活をやっているタイミングだったので、まさにこれだと。いうところで買ってみました。と言っても主な内容はマッチングサービスでマッチングするまでのところがメインになりますと書いてあるので、まあ、婚約に至るというところありつつもメインはマッチングするところまでどうするかっていう本みたいですね。このマッチングサービスで婚活して婚約する技術のおすすめ本のところに挫折論への正体が出ているのが非常に面白いなと思ってしまいました。はい。次、シェルスクリプトでゲームボーイプログラミング入門、ヘニャペンテさんというサークルさんの本ですね。著者の方は大神ユーマさんかな、ちょっと漢字があれですけど書かれていて、これなんと電子版が0円タダなんですよね。内容としてはシェルスクリプトでゲームボーイのロムファイルを生成する本、つまりシェルスクリプトでゲームボーイのソフト、カセットが作れてしまうということですね。タイルによる背景描画、キー入力、画面スクロールまでをステップバイステップで行いますと。Z80 カスタム CPU についてシェルスクリプトでプログラミングをしていくっていう本みたいですね。これただ0円っていうのもすごいんですけど、内容がすごい濃い本なので、これは面白そうってことで買いました。表紙の絵が、表紙がゲームボーイを模しているのもすごいいいですね。次、婚活を支えた技術。端的に言うと、結婚相談所で活動し結婚したという話になりますというサークル黒豆屋さんの本ですね。このような書籍の形になる前に友人や知り合いを集め100枚以上のスライドを作成し、鍋をつつきながら3時間ほどプレゼンをしてみたところ、巷の情報ではなく、当事者としての視点で婚活の生々しさや、消耗していく臨場感をうまく伝えられたらしく大盛況に終わりました。その場に参加していた2人のエンジニアの友人が私と同じ結婚相談所に登録し、結婚まで行き着くという実績まで解除し、2人とも私の知見の詰まったプレゼンやコンサルが活動していく中で非常に役立ったと言ってくれたことで、それだけ言ってもらえるような内容なのであればもっと多くの方に知ってもらっても良いのではないかと考え、まあ、本にしたと言ったみたいです。半年間の結婚相談所の活動の中で61人の相手と出会い、すごいな。結婚したおめでとうという一言の中には61人との出会いがあるという本になっているみたいですね。まあ、これもさっき言った婚活を最近やっているっていうのもあって買ってみたんですけど、ここまで読まずに表紙がしたところもあったので、いや読んでびっくりしました。これは読んでみるのが非常に楽しみですね。次、恋する鉱物入門、サークル名タナボタさんから。鉱物っていうのはいわゆる鉄鉱石とか、あとは宝石の原石、あと水晶なんかの鉱物なんですけど、そういったものの本ですね。身の回りにたくさんある工業品、雑貨、食べ物に至るまで様々な鉱物から作られています。本書では鉱物がどのように私たちの生活を豊かにしているか、物性、物の差がと書いて物性かな、物性かな、について簡単に解説しながら紹介していますと。と、僕、 趣味が多いで、このポッドキャスト的には有名なんですけど、石をめでるというか、鉱石を見に行く、鉱石の見本市みたいなとこに行くみたいなのも結構好きで、界隈ではミネラル展って言ったりするんですけど、そういうのもあって表紙を見て、あ、これはいいなって思って買ってしまいました。非常に楽しみですね。どっちかっていうと雑学とか、その結晶か。結晶構造学みたいな風に書かれているので、鉱物の紹介というよりもアカデミックな本みたいな感じですけど、まあそれはそれで楽しみですね。次、成長するタスク管理の原則、サークルはプロジェクトマネージャー保護者会さんですね。著者は渡辺啓太さんという方が書かれています。次に挙げるこの項目に自信がない方、自信がない方は本書が役に立つかもしれません。2年後にやらなければならないタスクを忘れずに実行できる。いつも集中して仕事ができている。日々成長を感じている。これらに自信がない方は、この本が役に立つという本みたいですね。タスク管理っていうと、なんとなくトゥードゥーかな。トゥードゥー管理の話かなって思ったんですけど、成長とかそういった部分にもフォーカスしている本みたいですね。まあもともとこの渡辺啓太さんっていう方が知り合いっていうのと、この方の書かれる本が非常に好きっていうのもあって、まあ、表紙買いというか著者買いをしたっていうのもあって、中身はちゃんと実は見てなかったんですけど、これはこれで非常に役立ちそうな本なので読むのが楽しみですね。次、クリエイターのためのお金の攻略本。サークル名はシグニアさんかな。忙しいのに収入が少ない。年収の割にお金がたまらない。お金ってどうすれば増えますか。こんな風な悩みに対して、こうした不安はお金のことを知らないからと説いている本ですね。単純にお金の知識ってどこでも学べないじゃないですか。小学校とかでも教えてくれないし、小学校でお金のことってあれだけど、まあ学校では教えてくれないし、でも社会人になって当たり前のように求められるスキルで、法律とか税金とか、あとは役所関係含めて知ってると得するみたいなことすごく多いのがお金の世界だと僕は思っているので、なんかそういう情報があったらいいなって思って買った本ですね。クリエイターって書いてあるんでフリーランス向けなのかなってちょっと一瞬思ったんですけど、まあそれ以外の方でも十分使えるお金の知識が詰まっていますっていう風に書いているので非常にこれも楽しみですね。次。個人でもできる小ロット機械部品製造。サークル名はリノプロダクツさんかな。同時にハードウェア開発している中でやってみたいけどなかなか手が出せない機械部品の製造。この本では中国の工場に依頼して低価格で製造する方法やその時に気をつけないといけないことをまとめた本です。この小ロット、コロットなのかな？小ロットの機械部品製造ってなんかあれ欲しいみたいなのをやった時に思った時になかなか難しいのがあってこれその同時にハードウェアをやらない人でもここにリモコンかけるフックがあったらいいのにみたいな時にも使えたりするんですよね。100円ショップとかに行ってもちょうどいいものがないみたいな時に自分で寸法さえかければ発注して作ってもらえるっていう、まあ、もちろん割高にはなっちゃうんですけど、その分ぴったりのものが手に入るっていうメリットがあるので、そういうのも含めて読んでみたいなって思いました。次、Discord ボット開発実践入門。サークル名は COD 寿司、コット寿司さんかな。いわゆる Discord ボットのチュートリアル本ですね。本書は手を動かせば絶対できる Discord ボットのチュートリアル本です。Discord ボットって、一回ちょっとやってみようと思ったんですけど、よくわかんなくて挫折してしまったことがあって、なんか前も同じような本を買ったような気がして、まだ読んでないんですけど、まあ、また、2番目というか同じ鉄を踏んで買ってしまったって感じですね。この本自体は Discord と Python で、やるみたいですね。ボットの作成は Python でやるみたいですね。プログラミング未経験者でもしっかりできるっていう風に書いてあるんで、プログラミング経験がない人でもやってみると良さげな本ですね。あ、この本も物理本がついてます。物理本もついてますね。次、 RE0 から始めるスラックハボット開発。サークル名は遊びたがりさんですね。ハボットっていう、いわゆるスラックでボットを作るときに使われる、なんて言うんだろう、ライブラリ?フレームワークであるハボットについて解説をする本ですね。職場でもスラックボット作ったことあるんですけど、僕が作ったときは Google APP スクリプト、ガスですね。を使って作って、で、別の人が最初から用意していた、最初からというか、別の人が用意してくれたハボットの環境でちょこっと修正したことがあるぐらいだったので、ハボットについては。これを機会にハボットをちょっと勉強したいなと思って買ってみた本ですね。次。101ミーティングで悩んだ時に読む本。サークルは全日本キャリア教育改善推進協会さん。これは小沢真奈美さんの本ですね。101カードとか、あと最近だと101ラジオも始められている、小沢さんの本ですね。で、101について悩んだ時に読む本ということで、101とは関係構築づくり、内政支援、感情や気持ちのケア、キャリア支援、個別支援などについて気になる部分から読めるようになっているみたいですね。101僕がやることってあんまりないんですけど、これからそういう機会が増えていくっていうのは全然考えられるので、今のうちに読んでおきたいなって思ったのと、あとは受けること、自分が101を受けることっていうのはよくあるので、なんかその時にも使えることが書いてあったらいいなって思って買ったって感じですね。次、次っていうのがだんだん癖になってきたな。で、次が、実録スターデストロイヤーゲーム開発機。サークル名が FKUMNK さんかな。これ、表紙が縦書きと横書き、横向きなんですよね。で、ちょっと見づらいんですけど、表紙に書いてあっておって思ったのが HTML5 ゲームフレームワーク Phaser3 を使ってみたゲーム開発にって書いてあって、お、ゲーム開発面白そうって思って買ってみたって感じですね。この本は日記風の体裁で書かれており、8月1日から31日までの間に行ったコンピューターゲーム開発の記録を1日ごとに1つの編として収録しています。なんかすごい小学校の夏休みの宿題みたいな感じの本。実際本書の執筆にあたり、フェーザー3というゲーム開発フレームワークのハローワールドの状態から実際に習得し、1ステップずつ必要な技を学んでいく様子を記録しました。へえ。あ、この本は教本ではなくて、ただの日記ですと。楽しかったり苦悩したりしながら挑む個人ゲーム開発の様子を誇張しながら綴ってみました。誇張してるのか。なので、なんか技術同人誌っていうよりも、読み物として読んでくれって感じの本みたいですね。まあそれはそれで面白そうなので、買ってよかったと思います。これも読むの楽しみですね。次。リモートワーカーのためのゆる時間活用&ゆる継続のすすめ。サークル名はピコカンムリ&温泉 BBA。これはババアかな。温泉ババアさん。これは元木理恵さんという方が書かれている本で、今回僕が書いた毎日続ける技術っていう新刊があるんですけど、まあ、これを書くって話をした時に、続けることに関しては一過後ありますみたいなお話をされていて、じゃあぜひぜひ本を追って話になって、新刊書きますってなったのがこの本ということで、なんかお互いに継続について新刊を書き合うみたいな感じのツイッターのフォロワーさんになった本っていうので、非常に読むのを楽しみにしている本ですね。内容としては、楽しみながら緩く時間活用と継続をしていきたいリモートワーカー必読。リモートワークをする人が爆発的に増えた2020年、これまでの出社時のように他の人の動きが見えなくなったこともあり、時間管理やタスク管理をより自分で能動的に行わなければならなくなりました。ただガチガチにやると肩が凝るし疲れるばかり。うまく力を抜きながら時間管理と継続をしていくメソッドを実体験を踏まえてまとめましたとのことです。継続って本当に、ま、難しいんですよ。継続って本当に難しくて、続けるっていうただ一言なのにこんなにも難しいのかっていうのがあって、で、書かれている通りガチガチにやるとうまくいかないし、かといって気を抜くと忘れちゃったりとか、なんかもうやんなくていいかなみたいになっちゃったりするんで、これは本当に 読むのが楽しみ。さっきから読むの楽しみしか言ってないんだけど、まあ実際読むのが楽しみなんで、まあ読むのが楽しみな本ですね。次。クリーンアーキテクチャフォーリアクト。サークル名は、アチーブドテクノロジーさん。テクノロジーをアチーブドする。なんか面白いサークル名だな まあ、クリーンアーキテクチャフォーリアクトってことで、リアクトをクリーンアーキテクチャで書くっていう構成とか、そういった部分の話、その設計の話について書かれている本ですね。で、リアクトについてはちょっと、リアクトに関する本僕も書きたいなと思ってて、他の人のリアクトの本を読んでしまうと、それに引っ張られるんで、あんまり買わないようになるべくしてるんですけど、自分の本書くまでは。ちょっとクリーンアーキテクチャの部分はやっぱ気になるんで、そこだけちょっと参考にできたらいいなと思って、クリーンアーキテクチャ部分に注目して買いました。この本は知人のリアクトやってる人たちも結構気になるって感じだったので、リアクトやっている方がいたらぜひぜひちょっと見てみてほしい本の一つですね。次、CTO エンジニアリングマネージャー養成読本。サークル名、エッチ。野又さん。これは野又雄道さんかなって方が書かれている本みたいですね。普段筆者がスタートアップや上場企業で技術顧問をする中で感じた課題や対策、こうするといいのではないかという提案についてまとめた本。ブログに書き溜めてきた記事をベースに可視化修正として本として読みやすいように整理している本ですね。対象読者は急に CTO やエンジニアリングマネージャーをやることになった方や、普段テックリードとして働いていて、将来のキャリアの選択肢として CTO やエンジニアリングマネージャーを考えられている方を想定していますと。これは非常に、そのマネジメントに興味ある分野としては非常に気になったので買いました。このブログのことは失礼ながら知らなかったので、このブログもちょっと読みつつ、この本読んでみたいですね。非常にこれも楽しみです。次、サークル味噌豚トロ定食の表紙の作り方考え方。サークルは味噌豚トロ定食さん。表紙の作り方って知りたくないですか？うん、知りたい。っていうことで、表紙の作り方をどういうふうに作ってきたかっていう本を、説明してくれる本ですね。で、この筆者の方は、味噌豚トロ定食というサークルで、今まで12冊の本を発刊してきて、そのすべての表紙をこの筆者の方が担当しているということで、まあ、そのノウハウを説明してくれるという素晴らしい本というわけで、これも次の新刊をやるまでにはぜひとも読んで内容を活かしたいですね、次の本に。今回自分の新刊2冊、自分で新刊、あ、新刊じゃない、表紙を作ったんですけど、やっぱ表紙のデザイン本当難しいなって思ったので、こういう本で勉強できるのは非常に楽しみですね。次、ケイターと Next.js で作るウェブアプリケーション入門。これ非常に見た瞬間、これ欲しいって思ったんですけど、サークル名は クレセントさんなんですけど、テンション上がっちゃった ケイターっていう純コトリンで作られた、ウェブフレームワーク、ウェブに限定しないんですけど、まあフレームワークがあって、まあそれを使って Next.js と一緒にウェブアプリケーションを作る入門本ということで、正直これは先を越されたなと。ケイターの本僕もちょっといつか書きたいななんて思っていたところだったので、どれどれどんなことを書いてやるのか見てやろうっていうのと そんな上から目線じゃないですけど ぜひともどんなことを書いているのか参考にさせてもらいつつ、まあもうちょっと読んじゃうとね、その引っ張られちゃうから、もうケイターのことはそんなに書かないかもしれないですけど、もしケイターのことを僕が書くことがあれば、なるべく違った書き方ができるようにできたらなって思いで、買ってみました。GitHub にサンプルコードもあるので、ハンズオン形式で学ぶこともできると思います。コトリンやケイター、Next.js の言語仕様については記載していませんが、まあ公式サイト、コトリンとか結構親切なんで、それ見ながらでも全然読み進められそうな感じですね。何よりも第7章まであって、ヘロクに公開しようっていうところまで書かれている。あ、でもページ数39なんだ、すごい。僕ヘロクに公開するってところまで書くのに250ページぐらい 自分のサーバーサイドコードリモンで書いたんだけどな。これはちょっと読むのが楽しみですね。39ページというのも含めて楽しみですね。次。エンジニアのチームを整える技術。サークル名は、カラマゲ、アットマーク、ウマウマダヨモンさん、さん。ん？ サークル名は、カラマゲ、アットマーク、ウマウマダヨモンさん。エンジニアのチームを整える技術、変化し続けるチームへと導くリフレーミング術ということで。リフレーミングっていうのが、いわゆるフレーミングのこと、いわゆる色眼鏡で見てしまうとか、型にはめて、枠にはめて見てしまうというものの見方、メンタルモデルを変えるという意味でのリフレーミングかなと思って、これを良さそうと思って買いました。チームの本と書くと、何のマネージャー向けの本かと思われるかもしれませんが違います。リーダーやマネージャーだけではなく、チーム開発に関わる全てのメンバーに読んでほしいです。そう、あなたです。あなたに読んでほしいんです。これ本当にその通りで、チームの話した時に、マネージャーとかリーダーばっかりやり玉に上がるんですけど、チーム構成しているのはチーム全員なので、メンバーもチームについて考えるべき。あるいは考えていいはずなんですよね。で、大体、まあ、1チーム、1ピザじゃないですけど、1チーム、7、8人いるとしたら、リーダーとか、マネージャーとか、あるいはスクラムマスターでもいいんですけど、みたいな役職に就く人っていうのは、大体1人とか2人なんですよ。残りの5、6人がメンバーなわけで、比重から考えたって、メンバーがチームのことを考えた方が、絶対効率がいいはずなんですよね。だけど、そういうふうに考えることがなかなかないので、これは本当にいいことを言っている本だなぁと思っています。これも読むの非常に楽しみですね。では、次。わかるかも。ドメイン駆動設計始めの一歩。サークル名は、新オブジェクトクラブさん。僕、この本買ったような気がしなくもないよ、な気がしなくもないような、この新オブジェクトクラブさんの本っていつもこの、螺旋階段の表紙が多いイメージで、ひょっとしたら別の本と勘違いしていただくかもしれないけれど、まあドメイン駆動設計をそろそろ勉強しなきゃなって、1年ぐらいずっと思ってるんで、いよいよかと思って買った本ですね。エリック・エヴァンスの DDD 本がすごい難しいっていうことで、やっぱ敬遠されがちっていうのもあって、ただ設計技術としてはやっぱり抑えておかなきゃいけない分野ではあるなと思うので、これを機にちゃんと勉強しようと思います。次。1週間でゲームを作る技術。ながら工房さん。この表紙にユニツーっていうのが書いてあって、あ、これはきっとユニティ通信だろうと勝手に思って買った本ですね。これでユニティじゃなかったらどうしようって話なんですけど。1週間ゲームジャムという1週間でゲームを開発するオンライン開発イベントに参加した人たちによる合同誌です。というわけで、1週間でゲームを作るという、オンラインイベントに参加した人たちの本ですね。きっとユニティに関することも書かれているだろうということで買いました。では次。Android あるあるバグ事件簿。サークル名は、いろはかるたさん。これ表紙がすごい可愛いんですよね。ドロイドくんを追いかけている少女探偵みたいな感じで、虫眼鏡で、ドルド君を追いかけているみたいな。この本を買ったのは、Android を最近3ヶ月ぐらい会社でずっとやっていて、そろそろまたウェブ開発に戻りそうなんですけど、まだもうちょっと続きそうだっていうのと、可能なら Android で副業をちょっとやってみたいなって今思っているので、その時にこの Android の、バグの情報が役に立つかなっていうふうに思ったっていうのが一つですね。あとはそのバグってなんか起こしてみないと学べないみたいなところが多くて、経験がものを言う世界だと思うので、こうやって本みたいな形でまとめておいてくれると非常にこれから対処しなければならない身としてはありがたい、嬉しい内容だなと思って購入しました。これも読むのすごい楽しみですね。では次は技術技法ですね。技術技法はお布施として買いました。前回もお布施として買ったんですけど、実は技術技法中身見たことがないな。いろいろ裏話とか書いてあるらしいんで、ちゃんと読んだ方がいいかなとは思ってるんですけど、まだ読んだことないですね。では次。 私の知らない〇〇な世界、新しい技術を触ってみた話。サークルが CCC、マーケティング株式会社技術書店部さん。CCC って、みたいな感じなのかな。まあ、あんまり危ない話はしないでおこう。で、なんでこの本買ったかっていうと、正直、Python、JS、コトリン、機械学習、IoT、エトセトラを用いて様々な技術に挑戦してみた記録です。新刊です。しか書いてなくて、コトリンってところに引っかかっただけで一応見たんですけど、画像の方に一応目次が書いてあって、そのコトリンのところは、Android で作る GPS を使った宝探しゲームっていう風に書いてあったので、一応この部分だけでも見るかと思って買ったっていう感じですね。あとはなんか、ラズパイで作るラジコンとか、Python で始めるコンパイラー入門とか、ちょっと画像が見づらいんですけど、TensorFlow の話とか、まあそんな話が書いてあるみたいです。で、次。プレゼンを支える技術。サークルはデブレルミートアップさん。デブレルに関わる人たちによる IT エンジニアのためのプレゼン教本。聴衆を魅了するプレゼンテクニックを教えます。現役デブレルスピーカー陣によるプレゼン解説本ということで、登壇するときに使えるかなと思って買いました。登壇する予定全く今 ないんですけど、もし、プロポーザルが通れば、カンファレンスで登壇できる機会が今後あるかもしれないので、まあそういったとき用のためにも読んでおこうかなと思って買いました。このデブレルミートアップさんって、僕初めて見た気がするんですよね。サークル読み上げとか過去にやったりとか、もちろんその一般参加するときに技術書店で頒布される本とかいっぱい見てると思うんですけど、このデブレルミートアップさん多分今回初めて見たような気がするんですよね。と思ったけど、初出のイベント、技術書店6って書いてあるから僕が見落としていただけかもしれない。で、次も同じくデブレルミートアップさんで、これも技術書店6が初でですね。英語で広がる開発者のキャリアということで、英語を学ぶのに苦労したり諦めてしまった経験ありませんか？もっと言えば、せっかく習っても使う機会がなく、あっという間に忘れてしまったりしたことはないでしょうか？英語は言葉なので、使う機会がないと覚えることはもちろん維持することも難しいです。ということで、英語を学ぶための本ですね。今実際に僕も英語の勉強をしていて、と言ってもずっと単語を覚えているぐらいなんですけど、なんかすごく自分と英語の相性が悪くて、どんな方法を試してもうまく勉強できずに、今はとりあえず基礎固めってことで単語をひたすら覚えているみたいな状態なんですけど、まあ、他の人がうまくいったみたいな勉強法があれば、ひょっとしたら自分にもうまく当てはまるかもしれないっていうのがあって、なんかそういう勉強法を学べる機会があったら学ぶようにしていて、この英語で広がる開発者のキャリアもそういう機会に使えたらいいなって思って買ったっていう感じですね。これ結構目次がなんかいいなって思って、最初の方に5歳児を目指そうとか、素地の作り方っていう風に書いてあって、あ、そこからやってくれるんだ、すげえいいなってちょっと思って買ったっていうのもあります。これも読むの非常に楽しみですね。で、ようやく最後なんですけど、ペーパーロボティクスさん。サークル名 MPM さん。ペーパーロボティクスとは紙ロボット工学といった意味合いの造語で、ここで言う紙ロボットとは、動力をゴム、材料を紙と限定した仕様に基づいて20年間にわたって作ってきた動く紙ロボットです。で、これ写真載ってるんですけど、見た目的には、そうですね。まあ、ラピュタのロボット兵にちょっと似ているような感じで、それが紙と、輪ゴム、ぐるぐる巻いたゼンマイのような感じで動くような感じのロボットになってて。で、これ、前回か前々回の技術書店かなんかで見た記憶があって、ひょっとしたら買ったかもしれないんですけど、まあ、記憶がなかったんで、もう一回買ったという感じの本です。これ非常に面白そうですよね。紙ロボット。自分で作れるかどうかっていうのは別にしても、こういう本、こういう趣味というか造形を見るのは非常に好きなので、これも読むのが非常に楽しみですね。というわけで、計28冊かな。 読んできたんですが、なんかめちゃくちゃ疲れました。ポッドキャスト、まあでも40分喋ったら疲れるのかな。なんか普段撮ってるポッドキャストはだいたい1時間とか1時間半ゲスト呼んで喋るんですけど、単純に半分であっても45分ぐらいは喋っているはずなので、こんなに疲れたかなっていうのは単純に訛っているだけな気がします。で、今回ギリ書店Q のオンラインマーケットを見て思ったんですけど、これ新刊だけ見た人は、すべての本の方も見た方がいいですね。なんか、すべての本って当然期間があるから、ほとんど知ってる本なのかなって思ったんですけど、意外と知らない本ばっかりあって、おそらく、ギリ書店では新刊なんだけど、コミケで出してるとか、あるいは別のイベントで出してるから、新刊にしてないみたいなのはありそうなので、もし新刊しか見ていないっていう人がいたら、ぜひすべての本の方も一応見てみるといいかなと思います。それから見るときは、表紙が結構小さめに表示されるので、コントロールマウスホイールとか、あと Chrome だと上の方に、上の方にというかメニューか、右上のメニューから拡大率とか、をズームで変えられると思うんですけど、拡大率を上げると1枚の表紙のサイズがすごく大きくなって見やすくなるので、それで見ることをお勧めします。そうすると非常に見やすいですね。表紙に何書いてあるか読めるので、その2つを踏まえた上で、あとは僕が喋り倒した28冊も含めてプラスアルファで、もしあこんな本あったんだって気づきをこのポッドキャストを通して得てもらえたら非常に嬉しいなって思ってます。そういえばお便りが来ていたのをすっかり忘れていたというわけではないのですが、なかなかゲストの方がいるとお便りを紹介するタイミングがなくて、このタイミングで紹介させていただきたいと思います。去年の9月28日のお便りなので、ほぼ1年ぶりになってしまって大変申し訳ないのですが、お便りの内容を読ませていただくと、技術書店をきっかけに聞いたのですが、とても楽しいポッドキャストですね。ただ、話し方は聞き取りやすいはずなのですが、マイクのせいなのか、息が入るせいなのか、ボソボソと聞こえてしまい、集中力を要するので、ながら聞きできないのが残念です。今後の音質改善に期待です。これからも楽しみにしています。といただきました。お便りありがとうございます。ちなみにお名前がないので、匿名の方ですね。音質改善してる、当時に比べたらしているつもりなのですが、今回どうだったでしょうか。具体的にはマイクの位置を、自分の口から斜めよりもっと横の方に移動して、ブレスノイズが乗らないようにしたのと、あとはまあ、喋りが去年1年経ってるんで、少しは慣れてきたかなっていうところで、良くなってたらいいかなって思っています。お便りどうもありがとうございました。それではポッドキャストを締めていきます。このポッドキャスト青空 FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録給が溜まっております。今ご連絡をいただくと、3ヶ月から半年程度先になる場合がありますのでご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができます。ぜひよろしくお願いします。また、ディスコードで、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというのを主催しております。これも配信ページにリンクがありますので、興味があればぜひ参加してみてください。今回はゲストがいないので、自分の告知をしておくと、ギリ書店 Q で、私も新刊を出しております。新刊は2冊あって、いろいろ実践サーバーサイドコトリン、ボリューム1というのと、毎日続ける技術というのを出しています。毎日続ける技術は、毎日何かを続けるってすげえ難しいんですけど、それについて取っ組み合った結果の本ということで、今のところ150 7日、8日ぐらい筋トレが毎日続いていて、他のも数百日とか、あ、数百は言い過ぎか、百数十日とか、数十日とか続けられた記録が、残っている本です。いろいろ実践サーバーサイドコトリンの方は、これまで出してきたサーバーサイドコトリンシリーズは、一つのアプリケーションを作るっていう内容だったんですけど、いろいろ実践の方は、一つの本にするには、小さすぎるテーマをいくつか集めて本にしたサーバーサイドコトリンシリーズの一冊ですね。で、今回はスプリングブートのバージョンアップと JPA にあるテーブルジョインの基礎とファイルアップロードの3つを取り上げてます。で、今挙げた期間の方も義理書店ないんで買えるので、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。あとは合同誌の方にも毎度関わっておりますので、そちらも興味があればぜひ見てほしいです。合同誌の新刊だと、ギボタル本ですね。ギボタル開発ブックが出ていたりとか、あとは何だろうな。あとは新刊としてワンストップ生き方が出てますね。ギボタル本もワンストップ生き方も合同誌として私も寄稿しているので、よかったら見てみてください。というところで告知は以上ですね。で、最後に、ポッドキャストの収録どうだったって話を毎回エンディングトークとしてしてるんですけど、すげえ疲れました。なんか一人会やるたびに、まあ一人会が大体サークル読み上げだったりすることが多いからかもしれないんですけど、大体疲れるんですけど、思いつきでこれやると疲れるんで、まあもうちょっとこう、頻繁に 30分とか15分ぐらいのポッドキャストを撮ってって、これを毎回言ってる気がするんですけど 口を慣れさせておこうかなーなんて、今回撮って思いました。そんなもんかな。うん、以上です。というわけで、第66回目ですね。第66回目は、一人会、牛書店9の戦利品を紹介する回でした。どうも最後までご聴取いただきありがとうございました。